with all his FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。皆さんこんばんは、ミドです。11月25日土曜日の夜、 How was today? 今日はどんな一日でしたか？私は多分今頃ですね、名古屋から、長野の松本に向かって特急シナノに乗ってると思います。その予定です。はい、どこに行くのか、何しに行くのか、後でまた話ができたらなと思うんですけど、この特急シナノってまだ私多分乗ったことないと思うんですけどね、結構電車オタクなんですけどないと思うんですね。なんかこの間乗った人に聞くと、特急っていう名前ついてるけど結構ゆっくりだよ、鈍行みたいだよみたいにね言ってました。電車で長野って行ったことないあるかな。昔ねシュプール号ってあったの知ってます？知ってる人と縛れますよ。JR シュプール号っていうのでね、スキーに行こうっていうのがあったんですけどね、それに結構乗ったかな。でもそれ以外では長野は車でしか行ったことがないです。何しに行くんだろう長野ね。やっぱスキーによく行きましたね。昔は登山もしてたんですけれどもね。はい、スキーこの時期になるとね、ユーミンの雪だより、かかるといいなーなんて思っても、急にそんな言ってもかけてもらえませんけれどもね。事故ってね、前歯が折れるぐらいスキーやってました。本当に担架で運ばれてね、死体だとか言われながら運ばれて、前歯折れててすごいショックだったんですけどね。それでもねやめなかったですねスキーね。だけどエアロビクスのインストラクターになってから、あ、怪我するのやだなと思ってしばらくしてやめました。もうしんどいかなスキー。すごい長い板、2メートルとかのね、板履いてね、あ、2メートルじゃない、1メートルか、どれぐらいだっけ、わかんないや、もうね、すごい長い板履いて、そしたらだんだんみんなモーグルで短い板になっちゃって、短い板に履き替えたぐらいで、もう飽きてやめちゃったスキーですけどね、そろそろ、長野の方も雪だよりがあるんでしょうかね、なんてこと思いを馳せながら、今日も、30分間お付き合いください。ミドのここからララジオ。改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。はい、先週ですね、覚えていらっしゃるかしらね、風邪の話をちょっとしたんですけど、そこで言おうと思いつつ、先週はね、リクエストにお答えしようとかっていう欲張りをしたら、慌ててしまって、お話ししなかったことがありまして、ちょっと今日話そうかなと思います。エルダーフラワーコーディアル使ってるよっていうことだったんですけど、他にね、最近気になってるのが、プロポリス。とか蜂蜜、そのあたりちょっと気になっていて、その辺の話を熱く語ろうかななんて思っていますね。はい、どっちもどうでしょう、皆さん使ったことありますかね、プロポリスとか蜂蜜ね。最近ちょっと気になってて、それでキャンドルを作ってるっていう話も前々回ぐらいにしたかと思うんですけれども、今蜜ろうを使ったキャンドル、これがね、今習ってるキャンドル教室で次から蜜ろうとかソイとか、使ったキャンドル作ることを教えてもらうので楽しみなんですけれども、そっから話しようかな。蜜ろうを使ったキャンドルってね、 実はなんか喘息とかアレルギーに効いたりするそうなんです。蜜蝋のキャンドルを、まあ 100% の蜜蝋じゃないといけないと思うんですけれども、それを灯すと、喘息の方がちょっと症状が緩和されたりとか、アレルギーの方が楽になったりするそうなんですね。それ聞いて、まあ、ますますね、蜜蝋でキャンドル作りたいなっていうふうに思いました。リラックス効果があるそうです。で、このリラックス効果は、キャンドル全般が言えるんだと思うんですね。キャンドルの炎の揺らぎってね、この言葉聞いたことありますか？ F 分の1揺らぎっていう言葉ね。うまく説明できませんので、詳しく知りたい方はお調べいただいて、この揺らぎが人間のね、脳波とかをリラックスさせるよっていう風に言われていたりします。なんか聞くところによると、宇多田ヒカルさんの歌声がそれだとかっていう風に言ってる方もいらっしゃったかなって思いますけどね。はい。で、そんなこんなで、蜜蜂のことが気になってきて、蜜蜂とか蜂蜜とかね、気になってきたら、やっぱり気になるとね、いろんなものがね、引き寄せるっていうわけではないですけれども、どんどんどんどんその蜜蜂のことが、私のところに情報として入ってくるんですね。で、今、蜜蜂のこと、今年の6月に蜜蜂セラピーっていうのを受けに行ったことがありまして、犬山の方だったんですけど、蜜蜂飼われてるところの巣箱の前にね、寝転んでね、蜜蜂がね、羽音をさせるのを聞いて癒されるとかね、なんかその方の体の悪いところにその蜜蜂が止まって癒してくれるとかね、なんかうまく説明できないんですけれども、そんなのを受けたりとかしてから蜜蜂のことが、興味深くなりました。そしたら8月ぐらいかな、地元の、私実は奈良県に住んでるんですけどね、奈良の方でそのミツバチの、ことを広めようとして活動されている方に出会いまして、いろんなことを教えていただきました。そのミツバチのことちょっと今日喋らせてくださいね。はい、ミツバチって好きですか？私ね、虫嫌いです。はい、足がね、4本までの生き物は OK。5本以上はダメです、基本ね。はい、虫は苦手なんですけど、ミツバチは、まあ、嫌いじゃなくなりました。見てて可愛いかなっていうふうに思えるようになったんですけれども、そのミツバチって実はね、西洋ミツバチと、いわゆる西洋に対して東洋ミツバチっていうふうに2つに分かれるそうなんです。その東洋は日本ミツバチっていうふうに言われているそうで、私の知ってる方は大和ミツバチというふうに呼ばれています。これは山に住んでいる蜂で、和はまあ日本の和で、この和っていう言葉を聞いてね、あ、和ってすごい素敵な言葉だな、調和の和だったりするじゃないですか、和風とか、日本って実はすごい素敵な国なんだななんて、他のことを思いながら説明聞いてたんですけれどもね、その西洋と、日本ミツバチに分かれていまして、西洋ミツバチは明治時代だったかな、その養蜂のために、仕入れられたそうなんです。外国から輸入をした、いわゆる家畜になるそうなんですね。どんどんどんどん何ですかね、人工的に作るって変ですけどね、人工的に育てることができるミツバチなんだそうです。で、それに対して日本ミツバチ、大和ミツバチっていうのは、野生の種類だそうで、人間が増やすことはできない、種類だそうです。で、それをね、まあ保存守っていこうっていう風な活動されている方があるんですけれどもね。はい。で、蜂って怖いじゃないって最初思ったんですよ。で、それで話聞くと、蜂っていろんな種類があって、蜜蜂は、肉食ではないので、花の蜜を集めて、持って帰ってきて、生きてるですって。だから基本人を襲わないです。自分たちが、危険にならない限り人を襲わないそうなんですね。で、それに対してスズメバチ、が肉食でミツバチも食べちゃうんですね。ミツバチ、が取ってきた蜂蜜、蜜を取ったりもするし、ミツバチを食べちゃう。スズメバチが、割と人とか他の生き物を襲ったりするそうなんです。 なのでまあそれでもスズメバチもね、あのむやみやたらと喧嘩早い人だって、喧嘩早い蜂は分かんないけれども、むやみやたらとあの他の生き物を襲うことはないと思うんですけれどもね。だからまあ、あのそう言っても怖いけれども、ミツバチは、スズメバチとは違いますよっていうことをおっしゃっていました。で、あ、そうなんだなって思うと、なんかミツバチのことが怖くなくなったりしたんですけどね。で、私も知るまで知らなかったけれども、ミツバチも蜂だから危ないと思うじゃないですか。だからもし家に巣を作ったりなんかするとね、もうこれは大変だっていうことで駆除しないとっていうふうに思ってましたね。今でもそう思うかもしれないけれどもね。だけどもミツバチは本当は、人を襲わないし、ただ蜜を集めて生きている、の生き物なので危険ではない。だけども私たちは違いがわからないから、どんどんどんどんあの駆除してしまってっていうふうなことになって、どんどんどんどん減っているそうです。特に、日本ミツバチ、ヤマトミツバチがどんどんどんどん減っているそうなんですけれどもね、そんなこと聞くと、あ、なんだか不思議な気持ちになるんですけどね。だからって何ができるんだろうっていうことなんですが、まあもともと山に木がね、もうどんどんなくなって、人が植えた人工林で、そこでは蜂が巣を作れないので、人里に降りてきて、人の家とか木の、あ、なんか柱とかね、そんなところに、巣を作ってしまうそうなんです。だから山にその天然の木が増えるようにすればいいんじゃないのっていうふうに言ってる方もあるそうです。なんかね、今日は全然フィットネスと関係ない話になっちゃったんですけど、そもそも私たちがね、住む環境が健全でないと、やはり自分たちも健康でいられないなっていうふうに思ったりしています。そして、何話そうと思ったのか今飛んじゃったんですけど、好きなことをね、このラジオでは好きなことを話したいっていうふうに思って持たせていただいてるんですけど、好きなことしたいから健康でいようっていうふうに最近ますます思うようになりました。このラジオで喋るために、実はね、ずっとここのとこ喉の調子が良くないんであれなんですけれども、やっぱ風邪ひいちゃうと喋れないでしょ。だから風邪ひかないように気をつけようっていうふうに思っています。いつもよりも本当に思っています。そして12月に、実は私ね、サントリー1万人の大工っていうので歌うんです。すごいでしょ。しかもね、この声ですよ、ソプラノ自分で笑いますけどね、もうね、あの大工の歌のソプラノってね、超音波ですよ、声が超音波出ません。もうね、だから口パクでいいよって言われたりしたんですけれどもねはい。だけどテレビ映るかもしれないから、口はちゃんと動かしてねって言われて、今ドイツ語一生懸命頑張っています。他にもね、今週はその名古屋から長野に行くっていう話をさっきしたんですけれども、本当にもう毎週なんか予定が詰まっていてバタバタでね、もう好きなことだから辛くないんですよ。だけども健康でないといけないよな、そっちの方が辛いよなって思うので、健康でいようっていう風に思って、最近はプロポリスの、のど飴、それをすごく舐めていますね。おすすめですよ。はい、ということでそろそろ曲に行こうかと思います。今日の一曲聴いてください。
く太陽、そよぐ風、さざめく波、この世界のどこに完璧じゃないものがあると、君は僕に言うのだろうか。だから大丈夫、心配しないで、起こるすべてもきっといいこと、今はまだわからないけど、目の前の出来事は遠い未来で君にいいこと。 Don't worry about the things, cause every little thing's gonna be alright. Singing don't worry about the things, cause every little thing's gonna be alright. 大丈夫、
ララジオ。お聞きいただきました曲は三匹の小鳥という、佐藤光郎さんという方の歌です。多分ほとんどの方がご存知ないんじゃないかなって思うんですが、まあ私と親しくしてる人は知ってるかなって思うんですけれどもね、あのこれ曲音楽詳しい方だったらわかると思うんですけど、ボブマーリーの Three Little Birds、発音良すぎますね、 Three Little Birds、っていう曲のカバーになります。ほぼ意味が同じかな、日本で歌ってる。だからこっちの曲かけてみましたけれどもね、佐藤光郎って何者だっていうことを、思う方あるかもしれませんが、何者なんでしょうねよくわからないんだけど、本を出してます。今、最新刊は悪魔とのおしゃべりっていう本を、すごい分厚い本です、広辞苑より分厚い本を、出してますね。他にもいろいろ出してたり、あとこれ音楽はサノバロックっていう、バンドで、曲を1枚だけアルバム出てて、ライブも1回だけ行ったことあるんですけどね、すごい好きなんですね。はい。で、佐藤光郎って知ってる方だと大体もう想像がつくと思うんですけど、私がそもそも、こういうラジオで喋るようになったり、心理カウンセラーするようになったのは何かっていうと、先週もちょっとお話ししたんですが、この FM ギグさんの木曜日12時から、お話しされてるハシノン、この方がまずね、心屋塾の認定講師されてるんですが、私も、心屋塾のマスターコースを出まして、心屋のカウンセラーをしています。はい。なんで心屋なんだろうっていうことを話すと長いので、またおいおい話していこうかなと思うんですけれども、人生思い返せばしんどかったですねいろいろしんどくって、生きづらいなって、なんでかわかんないけど思っていました。まあそれでもね、ここまで元気に生きてこれたので大丈夫だったみたいですね。で、ちょっと大きな事件が、ありまして、そこから、悩み出して、そしたら、知り合いがね、一人カウンセラーがいるから受けてみたらって言ってくれて、で受けに行ってたんですね。兵庫県の方でしたけどね、だけど遠くて通えなくって、で他になんかいいカウンセリングないかしらって思って検索かけたところが、この、心屋塾オープンカウンセリングっていうのにヒットしたんですね。なんと無料って書いてるしね、じゃあ行ってみようって思って、そこから心屋仁之助さんっていう方がいらっしゃるっていうことを後から知って、それで それまでにも NLP とかいろいろ心理学のことは勉強してたんですけれども、なんてわかりやすいんだろうって思ってね、そっから心屋の、まあ、ビートレ会員っていうことで会員になっていろいろ勉強して今に至るわけなんですけれどもね。そもそも私ね、人付き合いが下手ですね。昔から、うん、なんか下手ですね。なんでかその辺まだ自分でもよく分かっていませんけれども、あ、その前にね、でそこから佐藤光郎に結びつくのが分からない人には分からないと思うんですけど、まあ佐藤光郎さんもブログとかも読んでも同じようなことを基本おっしゃってます。なんで人が悩むのかとか、どうやれば楽に生きれるのかとかっていうことね、同じようなこと、おっしゃってて、彼もトークショーっていうか講演会されてるんですけれども、あのすごく分かりやすくってね、楽しくって言っているんですけれども、実は、オープニングで話をしたの、長野に行くっていうのも彼の、トークショーがあるので行きます。そのために、体力つけて名古屋から中野に、なんで名古屋なんだ、名古屋では仕事をしています。仕事をしてそこから長野に行く、風邪ひかないように気をつけなきゃと思っていますね。そしてその次の週がサントリー1万人の大工の、本番なので、これも気をつけなきゃっていうふうに思っています。はい、で話を戻しまして、人付き合いね、下手だなと。で、あの、昨日ってね、収録してるのであれなんですけども、皆さんには11月14日の夜中に更新したブログを読んでいただいたら分かると思う。眠れなくってね、更新したんですけれどもね、嫌われる自分は素晴らしいことに早く気づこうって書きました。で、あの、なんか最近ちょっとね、あ、私また嫌われちゃったな、なんか嫌がられてんのかなって思うことがあったんですね。でも昔はそう思うと自分が悪いと思ってました。嫌われる自分が悪い、ね、嫌がられる自分が悪いとか、人付き合いが下手な自分は恥ずかしいって思ってたんですね。だけど最近は、まあ仕方がないなって思えるようになって、で嫌われるっていうのはね、自分のその、まあ、人に嫌な思いさせちゃう性格だったり、まあ、見た目は分かんないけれども、その行動とか立ち振る舞いがあるのかもしれないけれども、これはね、自分のせい、まあ、せいなんだけど自分の問題じゃないんですよね。それを嫌う、嫌がる相手の問題なんですね。ただ生きてるだけで、あの、嫌がるっていう相手の問題ね。例えばそうですね、私は猫が好きですけど、猫すごい嫌いな人もいます。怖いとかね、気持ち悪いとかね。猫何にも悪いことしてませんね。その人にとって、まあ、噛まれたとか過去にあの引っかかれたとかっていう嫌な思い出があるかもしれないけれども、基本何もしてないけれども、猫が嫌いっていう人がいるのと一緒でね、その嫌う、嫌がる相手の問題だったりします。ただ単に嫌い、生理的に嫌っていうのはもう仕方がないとして、相手にとって例えば私の問題だとすると、あの、都合が悪い、私が相手にとって都合が悪いのね。何の都合かわからないけどね、とか、理解ができなくて怖い人って、理解できない人って怖くないですかね。それとか、その人の例えば劣等感を刺激してちょっと痛かったりして、だから近寄らないでっていう風に思ってたりするのかもしれないなーなんて、考えました、昨日の夜中に。はい。でね、例えば嫌われたくって接しないと思うんですよ、人はね。わざわざ嫌われに行く人って仲がないとしないと思うんですね。仲良くなりたいって思ってるし、そもそも嫌われたって思う人って好きなのよ。好きだからその人と仲良くしたいって思ってて、それでなんでか嫌われちゃったっていう風に思ってしまうのね。この嫌われてしまったって思うっていうこともまた、あの、自分の問題ではあるんだけれども、とりあえず相手が自分を嫌ったっていう事実に今話をしていて、で仲良くなりたいって思ってて、だけどそれを受け取り拒否されちゃうんですよね。いらないって、あなた嫌だっていう風にね。まあそれは相手が受け取るか受け取らないかは相手の自由なんです。だから仕方がないね。それで片思いだなって、すごく悲しいけれども仕方がないんですね。これは恋愛も一緒かもしれません でそんな人にいつまでもこう執着してエネルギー注ぐのもいいと思うんですけど、辛いんであれば他にねエネルギー向けていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。そのね自分の好きっていうエネルギーを他に喜んで受け取ってくれる人もいると思うんです。それとか自分は気づいてないけど逆に好きよって愛を注いでくれてる人もいると思うのね。だからちょっと周りを見てみて、しんどいなと思ってたらそのエネルギーやめて、他に、愛を注いでくれてる人とかいないかしらって気づくのもいいんじゃないかなって思いました。だけどね嫌われたって思うとねやっぱ悲しいですね。片思いってすごい寂しいですよね。だからその人といつかねその自分の思いが伝わって愛を一緒に注ぎ合えたら嬉しいねって思いますね。でそんな時が来るか来ないか分かんないけれども自分は何も問題がないです。だからそのまんまでいいです。何にも変わんなくていいし相手にも別に相手を変えようと思うことはそもそもできないことなので自分はそのまんまでいいよっていうふうに思います。で自分から変わろうと思わなくても勝手にね変わっていくと思います。人は生きてると変わっていくね。で受け取られなかった愛だけどそれはね相手の都合です。都合があるから仕方がない。ただ悲しくって寂しいなっていう気持ちはねしっかり感じてなかったことにしなくていいですね。悲しいなって自分が自分を分かってあげてください。でそんなね愛を注いだ自分はすごく素晴らしい存在です。その自分の愛の価値は変わらないからね。そんな、素敵な愛を持った自分ってすごく素晴らしいよって、そんな自分をもっと大切にできたらいいなって昨日のね夜中に、ブログを更新してつぶやいたんですけれども、これが何か皆さんのヒントになればいいなと思っています。歌でも言ってましたね。大丈夫って心配しないでいいっていう風に言っていました。何か皆さんの、心にそーっと入れたら嬉しいです。ということで今日も30分間、お聞きいただきましてありがとうございました。こちらのラジオに関してのご感想や、音楽曲のリクエスト、また、聞いてみたいことなんかがございましたら心やみどで検索していただいたり、p.studiob@gmail.com の方に、いただきましたら嬉しいです。このね放送実は2回目の時に、エラーが出ないかどうかも含めてね私自分の放送が実はすごく大好きになってしまって聞いててなんかホレホレしちゃうんですけれどね、でこっそり聞いてたんですけれども車の中だったんですけどこっそりスマホで聞いてたらうち旦那さんがね何何って言うからじゃあ車の中で流せばって言われてドヒャーって顔から火が出てどうしようかと思ったんだけどまあこれもね、起こる出来事はきっといいことなんだろうってさっきの歌じゃないけれども思って車の中でかけてねなんか気まずいムードだったんですけれども、ね、なんでしょうねこれ身内に聞かれるってすごい恥ずかしかったりするんですけれどもね。まあでもいつか聞かれるだろうし聞いてほしい自分もいたからいいかなっていうふうに思いながら車でかけました。これからは堂々とかけていきたいと思います。それでは来週はね、とうとう師走12月に入っていきますけれども、皆さんお体気をつけて、また来週もこのラジオ、ここかららラジオ聞いてくださいね。ありがとうございました。See ya! To enchant me if you only grant me so tight and to